ローマ人への手紙の16章です、最後の章になりましたけれども、ここのメッセージの題は、主にある兄弟姉妹、主にある兄弟姉妹です。私たちは今までこのローマ人への手紙で信仰による義についての教え、また12章からキリストとの歩みについて学んできましたけれども、それは、本当に、こうある意味で抽象的なものと言ってもいいでしょう。この本を読んでいる書物というか手紙ですね、手紙を読んでいる人たちの姿っていうのを見ることはできませんでした。どういう人たちがこの手紙を読んでいたのか。けれどもこの16章においては、数多くの具体的な名前が、列挙されています。まあ、それらを通して、パウロの手紙を受け取った人たちっていうのはどういう人たちなのかというのを見ていくことが、できるわけなんですね。で15章の終わりを見てください。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように、アーメンと言ってですね、手紙を終えようとしてるんです。けれどもパウロは書き残したことを、まあ、言い残したことと言ってもいいですね。どうしてかというとこれは口述筆記ですか、口述筆記なので言い残したことを思い出して、そして、付け加えていくんです。この付け加えた言葉がですね、とうとう27節のところまで行ってしまって、この16章を、書いてしまったわけなんですけれども、まあ、よく私たちもですね、話が尽きない友達が一緒にいるときにですね、さようならって言って挨拶しても玄関越しでまた話し続けてですね、また何か違うことを思い出してまた話し続けて、さようならと何回も言ってとうとう、多く長く話してしまったということがあると思いますけれども、パウロも同じなんですね。このローマにいる生徒たちに対して親しみを持っています。そして自分のことをですね、心を開いてこう分かち合っているわけなんですね。そこでまず一節ですけれども、読みましょう。ケンクリアにある教会の執事で私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人ですと、このようにフィベという人をパウロは推薦しているんですね。なぜかというと彼女がこの手紙を受け取ってローマにある教会に送り届けることになるからなんです。でこのケンクレアというのはコリントのすぐ隣にある港町なんですね。で彼女、このフィベという人は教会で羊をしていたとあります。羊というのは具体的な物質的な教会における奉仕なんです。教会における物質的な必要を満たすための奉仕なわけですね。そして、なおかつおそらく彼女はですね、商売をしていたと思うんですね。この、ローマ帝国の、中心的なこの首都である、このローマにですね、彼女は何かこう仕事の用事があって、それで、この手紙を、託されたのかもしれません。でローマの人にとっては、このフィベという人は初めての人なので、パウロは、彼女を信頼してもらわなければいけないわけですから、彼女を推薦したわけですね。そして受け入れられるようにと配慮したわけです。でこの時にですね、パウロが使った言葉は生徒にふさわしい仕方で、また主にあってということであります。私たちが新しく教会に来る人々、新しく接する人々、自分たちの仲間に来る人々、それを生徒として主の皆のゆえに受け入れなければいけないんだということです。違和感を持たせない、また疎外感を抱かせないで、自分も仲間の一人であるということをですね、知ることができるような、体制というのを私たちが持っていなければいけないということになります。そしてこのフィベなんですけれども、執事と書いてありますが、これ英語を読むとですね、ディーコネスなんですね。ギリシャ語でも同じなんですが、女執事なんですね。でこのパウロがこれから挨拶をしていく人々の中にも多く女性の名前が連ねられています。このように女性は教会の中で多くの働きをしていました。またパウロはガラテ人への手紙で、男も女もキリストにあって一つなんだよと言いました。ユダヤ教の中にあってもですね、女性の地位というのはかなり高いものだったんですね。この他の異教に比べたらですね、かなり高かったんですけれども、このパリサイ人たちの祈りの中で、異邦人や女や奴隷でないことを感謝しますというふうに言っていたんですね。 このようにやはり女性の地位というのは低かったんですが、パウロはこのイエス様のこの福音に触れてですね、イエス・キリストにある信仰の義というものをその啓示を受けてですね、この女性であってもこの奴隷であってもですね、キリストにあって一つなんだ、私たちの行いではなく私たちの素性ではなくキリストのみの御業によって私たちは神の国に入れられるんだという啓示を受けたものですから、この実際に教会の中で女性の人たちが、女の人たちが多く働いたわけなんです。けれども秩序というものがあるんですね。そこでパウロはですね、他の手紙、テモテへの手紙においてですね、女性が唯一してはならないことについて話しているんですね。それは女が男を教えたりまた支配することを許しませんというふうに言っています。これだけはしてはいけないということなんですね。けれども祈ること、また予言すること、勧めをすること、奉仕をすること、それらは皆することができます。キリストにあって一つになったからなんだということなんです。そして早速ですね、挨拶をしていきます。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラトによろしく伝えてください。パウロは一度もローマに行ったことはないんですけれども、そこにはすでに自分を知っている人たちがたくさんいたんですね。ローマは世界の中心地です。そして他の地域で主の御言葉をパウロは語り、また他の人たちも語りましたけれども、そのような人々がローマに行って福音を述べ伝えていたわけなんです。その一組ですね、その一人っていうか一組って言った方がいいですね、夫婦ですから、プリスカとアクラなわけです。でこのプリスカとアクラですね、使徒行伝と、書簡において6回も登場してくるんですね、この夫婦で。プリスカっていうのはプリスキラとも、書かれていますけれども、この人が奥さんで、そして夫がアクラなんです。2人はいつも一つのチームとなって働いていたと思うんですけれども、おそらくプリスカがいろいろ前に出て奉仕をしていたんだと思うんですね。ですから、まあ、先ほど話しましたように女性が活躍しているわけなんです。で彼らはもともとローマに住んでいたんですね。でどちらもユダヤ人ですけれども、ローマのクラウディオ帝が反ユダヤ主義の政策を取ったんですね。そしてユダヤ人たちをローマから追放しました。その結果彼らはコリントに移り住んでいたんです。そこでパウロは彼らに会うんです。どちらとも天幕作りの仕事をしていたので、彼らは共に働くようになったんですね。そしてこの2人はパウロと共にエペソに行きました。でパウロはエペソに行ってからそのままエルサレムへと行き、そしてアンティオ家との北上して、でアンティオ家からまた宣教旅行に出かけたんですけれども、アクラとプリスキラはそこのエルサレムでなくてエペソに留まったんですね。その時にアポロという雄弁家に出会ったんです。でアポロは熱心に語り、非常に雄弁な人であったので、本当に素晴らしかったんですけれども、ヨハネのバプテスマしか知らなかったと言っているんです。聖霊のバプテスマについて知らなかったんですね。そこでもっと正確にプリスカとアクラは、この アポロに説明してですね、それでますますこのアポロは、このイエス・キリストを力強く述べ伝えたわけなんです。でその後にですね、パウロがやってきます。でそこでエペソにいる信徒たちに会うんですけれども、聖霊を受けましたかというふうにパウロが聞いたんですね。でそんなこと聞いたこともありませんと言いました。おそらくこのアポロの話を聞いただけだったんだと思うんですね。それでこの手を置いて祈った時に異言を語ったりしたわけなんですね。そのように彼らはこのプリスカラとアクラですね、非常に用いられています。でこの後に、彼らはおそらくこのローマに戻ったんだと思うんですね。この、ユダヤ人追放の勅令が解けたんだと思うんです。そして、彼らは戻ってそこで、この奉仕を続けました。でこの2人をパウロは同労者と呼んでいます。主にあって共に労した仲間なんだということなんです。この労苦の中でパウロと2人の間に兄弟愛が生じたわけなんですね。これから読んでいく挨拶の中にも主にあって労苦したものとか主にあって労しているという言葉が出てきます。苦労している中で私たちが、友達になることができる、兄弟愛を抱くことができるという真理があるんですね。箴言には友はどんな時にも愛するものだ、兄弟は苦しみを分かち合うために生まれる。またパウロがキリストの体について話しているときに、もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。ですね、このように奉仕をする中で、福音宣教のために労する、共に労する中で生じてくる愛があるんだということなんですね。そして、続けて プリスカとアクラについての説明です。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。このように命を守るために自分の命の危険をも冒すことをしたほど主を愛していたということなんです。言葉では私たちは簡単ですけれども、行いと真実を持って愛しているかどうかということなんです。ある人が、本当に苦しいとか、また主の宣教のためにですね、主にあって奉仕をしている中で本当にこの苦しい立場に立っているときにですね、私たちは自分を犠牲にしてまでその人のために尽くすことができるかということが問われるんですね。使徒ヨハネは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんかとあります。皆さんが自分の置かれている立場の中でその宣教の働きに準じている人たちのためにそのようなことをしていくことができるかどうかということが問われます。この人たちは私だけでなく異邦人の全ての教会も感謝していますとありますですね。異邦人の教会もですね感謝しています。彼らはユダヤ人でした。ユダヤ人であるのにもかかわらず真実の愛を異邦人の、クリスチャンたちに尽くしていたわけなんですね。まさにパウロが教えていたことをですね、彼らは、自分たちの生活の中で表していたわけです。またその家の教会によろしく伝えてください。家の教会なんですね。彼らは家を開放していました。いろいろなところに移り住んだんですけれども、それぞれの場所で自分の家を開放し、そして聖書の学びを行い、礼拝を守って教会が出来上がっていったわけなんですね。このようにプリスキラとアクラ、いろんな面において主にふさわしい、労働者と言えます。で、パウロは続けて他の人々への挨拶をします。私の愛するエパネトによろしく。この人はアジアでキリストを信じた最初の人です。口語訳には初穂っていうに書かれてましたね。初めて信じた人なんだ、初めて魂の収穫に預かった人なんだということです。小アジアにおける宣教をパウロが行いましたが、このエパネトがそうだったんですね。一番最初に信じた人なんだ。ですからパウロにとってはとても意義深い人だったと思うんですね。そこで私の愛する人というんですね、愛する人だったんです。あなた方のために非常にロークしたマリアによろしくですね。また女性が出てきました。でこのローク、これはですね、疲弊するまで労働するということです。ヘトヘトになるまで労するということですね。私たちバランスが必要ですね。あ、私たちは無理をしてはいけないですね。主にあって本当に休んでですね、あのマリアと、マルタですか、あのマルタのようになってはいけないと言ってですね、私たちはこの、リラックスするということが大事にされるかもしれません。けれどもバランスが必要なんです。なぜかというと、私たちが本当にですねキリストの愛に触れたときに、そして私たちが本当にこの信仰による義というのを知ることができたとき、神様の恵みを知ることができたときにですね、私たちは何にもしなくていいやというふうに済ませられないキリストの愛を持つようになるんですね。このキリストの愛に駆り立てられるとですね、行いが伴ってですね、本当にその人のために尽くしていこう、兄弟のために、姉妹のために尽くしていこうというふうに導かれるようになるはずなんです。もし導かれなかったらですね、何か違う信仰に立っているかどうか私たちは吟味していかなければいけないわけなんですね。このマリアはロークした、非常にロークした、ヘトヘトになるまで尽くしたんですね。このようなマリアによろしくとパウロは言っているわけなんです。そして続けて、私の同国人で私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアスにもよろしくですね。この人も同じようにですね、本当にこのキリストにあって苦しみにあった人たちなんです。その人に対してパウロも自分も同じようにですね、というか一緒に投獄されたんです。一緒に投獄されたからよろしくと言っているわけです。でこの人たちの、この二人の紹介が次に書かれています。この人々は人たちの間によく知られる人々で、また私より先にキリストにあるものとなったのです。ですね、この人たちの間でよく知られているとありますけれども、これ正確に訳すと、よく知られた人たちのうちというふうにした方がいいんですね。つまり彼女たちは人なんです。今彼女たちと私は言いました。どちらも女性なんです。そして使徒だっていうんですね。もちろんあの十二使徒のうちの一人ではありませんけれども、ギリシャ語を読むとですね、使徒の働きでもいいんですけれども、他のところでもいいんですけれども、使わされるっていう言葉がたくさん出てきますね。 あそこの使わされる、送られるという言葉はですね、使徒とされるというふうに訳すこともできるんです。アポステロなんだかなんだかというふうに続くんですね。この アポストというんですけども、英語では使徒とされるというふうにもう訳していくことができてですね、この人々によってこう主の皆によってですね、こう使わされる人々、福音宣教のために使わされる人々はこの使徒と呼ばれたんですけれども、彼女たちはそのようなこの使徒の働きをしてたわけなんです。そして本当に、この女の人たちがですね、このような大きな働きをしていることを私たちは見ることができ、そしてパウロは付け足しで、私より先にキリストにあるものとなったんだ、つまりエルサレムにおいて教会の中でイエス様を信じて、そして使わされていってパウロにどこかで出会ってですね、一緒に投獄されたんだということになるわけなんですね。主にあって私の愛するアムプリアトによろしく、キリストにあって私の同労者であるウルバノと、私の愛するスタキスとによろしくというふうにあります。また主にあって愛するという言葉が繰り返されています、ね、単に愛するだけではなく、ここでは主にあってという言葉を付け加えています。ここがとても大切です。私たちがどのように愛していけばいいのか、主にあって愛していく。ですから私たちが人々と会うときに、自分ではなくてですね、自分の立場ではなくて主の立場で、主が見るようにその人を愛しているかどうかということであります。この前ある私の友人が語ってくれました。例えば自分の母親がですね、自分の息子をですね、見るときにですね、母親としてその息子に接しているか、それとも出なくていいけれども、あるいはこの主にあってイエス・キリストにあってその人に接しているかどうか、イエス・キリストにあってその人をその人を見ているかどうか。そして例えば自分の妻もいますけれども、この夫としての立場で話していくか、それとも主にある姉妹として接していくかということなんですね。そこで大きく変わってくると思うんですね。私たちがこの例えば夫として言えないこともですね、この聖書から見たらですね、言わなければいけないことがあります。また母親としては言えないことがあってもですね、聖書の中では言わなければいけないことがあります。またしつけなければいけないことがあります。またまあどの立場でもそうですけれども、主にあって愛していかなければいけないんだということであります。そしてキリストにあって連達したアペレによろしくとあります。この連達したという言葉はですね、さまざまな試験を通って合格の承認を押されるということですね。この何ですか、例えばこの例えば何か製品が出来上がりますけれども、その時にいろんな試験を通してですね、例えばこの金庫があったですね、金庫があったらですね、もう何百度のですね、熱にこう耐えられてですね、この耐えることができたって言って、そのまあ、そういう何ですか、合格っていうんですか、そういう言葉なんですね。この連達したというのは言葉です。つまりパウロはここでキリストにあって連達したって言ってますから、この人は本当のクリスチャンだよっていう太鼓判をしているわけです。太鼓判をしているわけです。でパウロの手紙にはですね、最初はキリスト者として描かれている、また同労者として働いている人たちが後になって離れていくっていう人たちが結構載せられているんですね。例えばデマスっていう人はですね、愛するデマスっていうふうに最初に書かれていてですね、その次にデマスっていうふうにしか書かれなくてですね、最後に第二テモテへの手紙においては、デマスは離れていった、この世の、欲に惹かれてですね、離れていったっていうふうに書かれてるんです。でパウロが苦しみの中に、この試練の中にいる時にですね、このように離れていったり、こう反抗したり、非常にこう批判したりする人たちがいる。私たちもですね、これ宣教を行っている中でですね、このように離れていく、自己保身に走ってですね、離れていく人がいる。だからその人はクリスチャンじゃないというふうに言わないかもしれないけれどもですね、本当にこの愛しているのか、キリストにあって愛しているのか、本当に信仰に立って生きているのかということが問われていくんですね。けれどもこの人はですね、どういうところを見てもですね、このクリスチャンだということができるんだということなんです。で私もですね、よくあるんですけども、こういろんな有名な牧師がいたりですね、伝道者がいたりします。けれどもですね、本当のその人の資質ってのは何が問われるかって、クリスチャンとして生きているかどうかっていうことなんですよね。本当にクリスチャンとしてやっていることを行っているかどうかですね。これってもうクリスチャンの ABC なんですけれども、本当に 最後までですね、これを貫けるかどうかっていうのは私たちが一番大きな課題だと思うんですよね。ですからこの、アペレですね、アペレは、そのような人物だったというわけですね。素晴らしいと思います。でアリストブロの家の人たちによろしく、私の同国人ヘロデオによろしく、ナルキソの家の主にある人たちによろしく。このように家の教会だったんですね、この人の働きの時にはまだ家で礼拝を守っていたわけです。主にあって老しているツルパナとツルポサによろしく、主にあって非常に老苦した愛するペルシスによろしく、主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また私との母によろしくですね。もちろんこのルポスの母っていうのはパウロの肉親ではないんですけれども、霊的に母と呼ぶことができたことの関係があったわけなんですね。例えばパウロはテモテを自分の子と呼び、またマルコのことをペテロは自分の子と呼びました。このように霊的にこの深い関係の中にあったわけです。アスンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマスおよびその人たちと一緒にいる兄弟たちによろしく。このように兄弟だというふうに言っています。神の家族の一員なんだということです。でフィロロゴとユリア、ネレオとその姉妹、オルンパおよびその人たちと一緒にいるすべての生徒たちによろしく。また生徒という言葉が出てきましたけれども、聖なる人たちと聖なるものとされた人たちということであります。キリストにあって聖なるものとされたということですね。カトリックでは聖人という言葉がありますけれども、特別な働きをした人が聖人ですけれども、聖書ではそういう概念はないわけですね。キリストにあるものは皆聖なるものとされた生徒であります。あなた方は聖なる口づけを持って互いの挨拶を交わしなさい。キリストの教会は皆あなた方によろしくと言っています。口づけ、当時の社会においては挨拶として行われていたわけです。聖なる口づけ、つまり主にあって挨拶をしなさいということであります。でここの挨拶という言葉、もう一度こう考えていただきたいんですけれども、おはようございますと私たちが日曜の朝に、挨拶をするこの挨拶ではないということが今分かっていただけたと思うんですね。主にあって老している、主にあって愛する、このように苦しみの中の友、苦しみの中の兄弟、そして本当にその老苦の中にあってですね、本当の意味で挨拶しているということですね。この口先だけではなく、行いと真実を持って愛している中にある愛なんだ、その中にある兄弟姉妹であって、そして私たちがこの前学んだように思いを一つにすることができている中なんですね。そのような人たちに対してパウロは手紙を書きました。そして、この最後には一つ思い一つになるんだということを言って、そしてこのように挨拶しているわけなんです。このような麗しい交わりがあるんですけれども、今度はその交わりを破壊する要素があるんだとパウロは言っています。警戒するように進めています。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。このように分裂とつまずきを引き起こす人たちがいるんですよということです。でこの分裂とつまずきを引き起こす人たちは自分たちが学んだ教え、つまり聖書の教えに背いている人たちなんだということなんです。で聖書の教えに背いている人たちが教会の中に入ると必ず分裂とつまずきを引き起こすんだとパウロは言っています。だから警戒しなければいけないんです。パウロは彼らから遠ざかりなさいと言っています。対抗しなさいとか攻撃しなさいとかっていうふうに書いていません。遠ざかりなさいと言ってるんですね。これが聖書にある原則です。悪に対してそれに深入りするのではなく、対抗するのではなく、関わりを持たない、遠ざかりなさいということであります。こういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えてるんです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。このような人たちが教会の中、またその他の活動に参加しようとしているのは、紛れもなく自分たちのところに人を引き寄せたいと思っているからなんです。 自分たちの活動がさらに大きくなって前進するために教会にいる人々を利用しようとするんですね。そこに使いようとするのではなく利用しようとします。そして彼らの特徴は滑らかな言葉、へつらいの言葉を話します。ですから一見素晴らしいクリスチャンだなって思わせるようなことを話していきますけれども、教会の中で使えるのではなく、それは自分たちのグループに何とかして人を寄せ集めようというふうにするためなんだということなんです。ですから純朴な人ですね、純朴な人は、このまたそうですね、そういう人たちは引き寄せられてしまうんだよということであります。あなた方の従順は全ての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方は善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。ローマにいる生徒たちにパウロは、このような人たちが教会に入り込んでいる、そういう現実があるから知ってほしいと言ってるんですね。で、主イエス様ご自身の言葉を借りると、鳩のように優しくあるだけではなくて、蛇のように悟くなってくださいということです。自分たちが思いもよらないところで入ってくる、このような異端が入ってくるだって言ってるんですね。現代の教会にもそれがあるわけです。でこのようなことを、異端がある、異端、こういう異端がいるということを話すとですね、いやそういうことを言ってですね、この主、私たちは愛せなきゃいけないんだからっていうふうに言う人たちもいます。けれどもですね、本当の愛って何なんでしょうか、愛って何なんでしょうか。聖書に言われていることをそのまま行っていくことがですね、本当の愛だと思うんですね。私はここで警戒しなさいと言ってるから、警戒していく、そしてこの、主にある麗しい交わりを壊していく分、あの要素に対して警戒していくというのは本当の愛だと私は思うんですね。ですから名前を挙げていきますけれども、エホバの証人とモルモン教徒統一教会、まあ、これは、皆さんよく知っていると思いますけれども、意外にですね、このエホバの証人とかモルモン教とか統一教会の人が入ってきてもなかなか気づかないで、ああそうかそうかって言って、この純朴な人たちいるわけなんですね。けれども彼らは異端です。またですね、私はあの MS というですね、韓国を母体とした異端に出会ったことがあります。そしてその教会の中に、1ヶ月ほどいたことがあるんですね。後で悔い改めましたが、韓国の元統一教会員が、教祖となっている異端です。若い人がたくさんいてます。またですね、東京キリストの教会っていうのがあります。非常に大きくなっていて熱心な教会です。そして非常にアメリカナイズされた教会です。もともとは、ロサンゼルスを母体とした、このボストンの教会っていうですね、あります。でこれあの電車のとこに、電車のとこが乗ってるとですね、自分がクリスチャンだって言ってこうみんな寄ってきてですね、こう話してきますので分かると思います。そして、今、この地方紹介とかですね、ローカルチャーチっていうのがあるんですね。これブレザレンの名前とか、あと何だっけな、ウィッ、何ですかね、あの有名な人の名前、ウィリアム・リーじゃなくてウィットネス・リーじゃなくて何ですかね、ウォッチマン・ニーですね。ウォッチマン・ニーの言葉を使ってですね、あのこの、教祖がですね、ウィットネス・リーというんですけれども、この何だかにある教会、何だかにある教会ってですね、こうやってる教会もあるんですね。今だいたい騒がれている私が調べた教会では、まあ、そういう教会があります。他にもたくさんありますけれども、このこういう名前を挙げることにですね、私たちは、この躊躇してはいけないということですね。なぜかというと、パウロはここで、警戒しなさい、遠ざかりなさい、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こすんだって言ってるんです。ただですね、大事なのがパウロがここで善には悟く、悪には疎くあってほしいと言ってるんです。このことがとっても大切です。なぜならばですね、私たちはこの、悪に対してですね、好奇心を持ってしまうんですね。例えば占いはいけないよっていうのを教えます。そうすると、占いというのは一体どういうものなのか調べてみないと、敵の側を調べないと、まあ、ここまではいいんですけれども、ちょっとわからないからちょっと見てみようって言ってですね、いろいろ本を読んでですね、例えばクリスチャンたちの間でですね、これは一体どういうことなのか、または何かこういう悪いことは一体どういうことなのかって言ってですね、そっちの方ばっかりに興味を持っていくということがあるわけなんです。そしてですね、私たちは信仰による義にとかですね、キリストと共に歩むとは何か、教会とは何かということはですね、ちょっともう何回も聞いてるよ、いいじゃんとか言ってですね、何かもっと新しいものっていう方にこう入っていってしまうんですね。これが危険なんです。私たちは善には悟くなければいけない。つまりですね、 信仰によって生きるとは何かということにもういつもですね飛びついていくようなですね、またはこのキリストとはどのような方か、父なる神はどのような方か、教会とは何か、神様のご計画は何かですね、このようなものに飛びついていくっていうのがこの善には悟くということです。また本当愛し合っていくことはどういうことなのか、このようなことに飛びついていって、悪には疎くありなさい、コリント人への手紙では幼子でありなさいというふうに書いてますですね。そういうものは知らなければいけないんですけれども、すぐにですねこう遠ざかっていくって関係を持っていかないということですね。そのことが大切であります。そしてそのことがあるのでパウロはこう言ってます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますよ。私たちが主イエスの恵みにあって、満たされていかなければいけないわけですけども、パウロは平和の神がサタンを踏み砕いてくださいますとありますですね。ですから今まであったこの悪というのは私たちが根絶するのではなくて、神ご自身が、平和の神が根絶してくださる、この分裂やつまずきを引き起こすような悪は神が打ち滅ぼしてくださる、そして平和をもたらしてくださるということであります。でこのあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますとあるんですけども、これは創世記の3章で、あなた方の足でサタンを、創世記の3章ですね、主が蛇の、この子孫の足をですね、女の子孫のによって踏み砕いてください。間違ったごめんなさい、蛇の子孫の頭を、この女の子孫が踏み砕くっていうふうに書いてますけれども、そこから来ているわけですね。イエス様が地上に再び来られます。その時に私たちも共に来ます。その時にこのサタンはですね、鎖につながれていくわけですね。そして反キリストはこの火と硫黄の池の中に投げ込まれる、そしてあと偽預言者も投げ込まれますけれども、そして千年王国がやってくるわけですけれども、その時にこの言葉、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますということが成就するわけなんです。このそしてパウロが、私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますようにと言いました。そして、今パウロがこうやって祝祷したんですけど、また語れるんですね。私の同労者テモテがあなた方によろしくと言っています。あ、そうだ、私一人ではなくて他にたくさんいるんだということでですね、今度は、自分たちの方ですねからの挨拶です。テモテですね、私の同労者と言っています。私のことも言ってるんですね、このテモテ。本当に、このパウロの宣教旅行において、ずっと一緒にいた、またパウロと思いを一つにした、この同労者でありますですね。パウロがですね牢獄に入れられている時、ローマにいる時もですね、テモテはずっといました。そして、本当他の人たちはですね、この自分たちが迫害されるのを恐れてこう逃げていった人がたくさんいるんですけれども、このテモテは一緒にいたんですね。また私の同国人ルキオとヤソンとソシパテロがよろしくと言っています。ルキオという名前、使徒行伝の13章アンティオキにいる教会の指導者の一人として挙げられています。預言者あるいは教師だった人です。その、13章のルキオとここに書かれているルキオ、同一人物かもしれません。また、ヤソン出てます。これは使徒行伝の17章に出てきます。テサロニケにおいて信者となりました。そしてパウロたちを自分たちの家に招いたんですね。けれどもユダヤ人たちがやってきて暴動を起こして、ヤソンの家を襲って町の役人のところに引っ張り出したというところがありますけれども、このヤソンと同じかもしれません。そしてソシパテロ、これは使徒行伝の20章の4節に出てくるベリア人ソパテロと同一人物かもしれないんですね。コリントからエルサレムに向かっていくそのパウロの一行が何人か書かれていましたけれども、その中の一人として書かれています。この手紙を筆記した私テルテオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。いきなり口述筆記をしている筆記者がこのように挨拶をしているわけです。日本語面白いですね。ご挨拶申し上げますって言ってですね、こう違う人が書いているようにちゃんと、表現してくれていますけれども、そうなんですね、ずっとこれ口述筆記なんですね。昔はそういうふうにその当時はですねこのような形がよくあったわけですけれども、テルテオが出てきました。で彼もキリスト者ですね。主にあってと書いてます。私と全教会との家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。死の収入役であるエラストと兄弟クワルトもよろしくと言っています。ガイオという名前、今度は次のページにですねコリントビテの第一の手紙の1章に現れます。 ですね。パウロはクリスポとガイオのほかバプテスマを授けたことがないというふうに言っているんですね。でガイオの家にパウロが泊まっていたようです。で全教会の家主と言ってますけども、いくつかある家をですね教会のために開放していた裕福な人だったかもしれません。でそして次にここに出てくるこの、エラストですね、コリントの市の収入役だったんです。でこれは、今ですね私たちが、トルコとギリシャの旅とかってですね行ってですねコリントのところに行ったらですね遺跡が残ってるんです。エラストっていう言葉出てくるんですね。このエラスト、これは、彼は使徒行伝の19章の22節とテモテへの第2の手紙、4章の20節にもですねパウロの、旅行の一行とし、パウロの旅行のですねしていた人たちの一人として数えられています。ですからガイオもですねエラストも裕福な人だったんですね。まあ、パウロはですね今度の、第一コリントにおいてですね裕福な人はそんな多くないと言いましたけども、少ないまあ彼はですね裕福であったにもかかわらずですねパウロと旅を共にしたのかもしれないわけで、本当にこう捧げてった人なんですね。このようにパウロ、いいですか、このローマ人の手紙を読むとですねパウロ一人だけがですねこうなんか頭の中で浮かんでくるんですけれども、ずっとですねその周りにはですねこのような人たちがいた、宣教していた人たちにはたった一人のパウロではなくてですね周りにこのような仲間がたくさんいたんだということなんです。ここから私たちは学びます。私たちが自分でですねあこういうことをやって、あいいなとかって思ってですねこういうふうになんか一人一人がですねこうやっていくのが宣教では決してないわけなんですよね。ここがとっても大切です。チームで動かなかったら宣教というのは成り立たない。このような偉大なパウロであってもですねチームで動かなかったら彼は決して動くことができなかったわけなんです。私たちが共に漁していくの必要性がここに書かれています。そして次23節からいきなり25節に行きますね。ちょっとこれ脱線するんですけれども、ちょっと時間があるので脱線しますですね。この新改訳または口語訳でもいいです。日本語の訳というのはですね、この新改訳の一番最後を開くとですねこう書いてあります。ネストレの皇帝本って書いてあるんです ね、 ねギリシャ語の一つの写本があります。そしてそれはですね市内写本とかあとバチカン写本というのがあるんですね。それに基づいてるんですけれどもですね、昔金帝版というのがありますね。金帝訳今でも使われています。また新金帝訳というのもありますけれども、その写本というのはまあ、宗教改革の時もそうですけども、ずっとですねこの教会 の、 この伝統的なこれが写本であるというものがあるんです。ですからその時にですねこの章と節をつけていったわけなんです。ですから今のこ の、 私たちが多く使っている聖書のですね元になっている写本というのはその新しい写本で使っているので、こう抜けてるんですね結構。あと言葉が違ったりするので結構ポコポコポコポコ抜けてるんですね。その論議っていうのはまあ多く交わされてるんですけれども、まあ、私はですからこの日本語を見ながらいつも新金帝訳ニューキングジェームズバージョン見てですね見てるわけです。で新改訳はですねいいのはですねこう下に脚注があるんです。ちゃんと異本にはって書いてある、異なる本にはって書いてあるのは、それは何でかっていうとこの元々のですね、この標準なこの写本ではどうなっているかということなんですね。でここを見てください。これ下の方ですね、公約ではどうなっているのかちょっと分からないんですが、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますようにアーメンってあるんです。でここでだからもうやめようとしてるんですね。パウロはやめようとしてるんですけど、また語るんですね。最後に称栄とします。称栄っていうのは神、祈りでもあるんですけれども、称えてる神様を褒めたたえている賛美でもあるわけですね。最後に称栄をしますけれども、長い称栄です。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわちいよいよ渡って、ちょっと長すぎるのでですね、じゃあ一つ一つ区切っていきたいと思います。私の福音とイエス・キリストとの宣教によってってありますですね。パウロは最後に神にイエス・キリストによって見栄えが常しえになりますようにと称栄を言っていますけれども、それはどのように伝わっていったかというと、私の福音イエス・キリストの宣教によってというところから始まるわけなんです。パウロはこの真理を人々に述べ伝え、福音を述べ伝えていったわけなんですね。私たちもこの福音を述べ伝えなければならない使命を負っているわけです。そしてこの福音はですね、土地を見てください、奥義の啓示なんだって言ってるんです。奥義なんだって言うんですね。福音が奥義なんです。これ面白いと思いませんか。奥義というのは ここに説明書かれてますけど、世々にわたって長い間隠されていたけれども今は現れているものです。私たち奥義というと謎々のように考えてしまってですね、なかなかわからないものというように考えてしまいますけれども、そうではなくて逆に明らかにされたもの、以前はなかなかわからなかったんだけれども隠されていたんだけれども今ははっきりと現れているものなんだっていうんです。どのように現れたかっていうとですね、永遠の神の命令に従い預言者たちの書によってって書いてありますですね。預言者たちは永遠の神様の命令に従ってですね、将来のことを知っておられる神様の命令に従ってこれを述べなさいと、これを語りなさいというふうに言われて、そして語っていったんですね。けれどもその預言者たちは分からなかったんです。自分たちが語っていることがはっきりと分からなかったんですですね。でどのようなことが分からなかったかというと、それはパウロが受けた啓示だったんです。何かというと、異邦人もイスラエルの契約の中の仲間入りをすることができるよですね。異邦人も約束に預かることができるよ、それは御霊によって降り注がれてできるんだよ、そして信仰によってできるんだよということなんです。信仰であればですね、ユダヤ人と異邦人の違いがなくなるんです。誰でも人間ならできることなんですですね。そのような啓示をパウロは主イエス・キリストご自身からいただいたんです。けれども実は旧約聖書にも書かれていたんだよ。異邦人たちも褒めたたえるというところを私たちは読み、ローマ人の手紙に至るところにですね、異邦人も関わることができるという旧約の引用をパウロは行っていました。パウロは分からなかったんです。だから教会を逆に迫害したんですけれども、イエス様とイエス様ご自身、復活のイエス様ご自身にあってですね、それを教えられたんですね。ですから隠されていた。そしてその奥義の啓示があるんですけど、それはどのように受け取るべきかというと、行いではなくて信仰の従順なんだとあるわけですね。信仰の従順によってそれを受け取ることができますよということであります。そしてその信仰の従順というのはあらゆる国々の人々です。神様はアブラハムに約束をされました。あなたによって全ての輩あるいは家族がですね、民族は祝福を受けますですね。このことがですね、この福音によって実現しているわけなんですね。あらゆる国々の人々に知らされているんだよ。そしてこの信仰の従順によって、この奥義の啓示によってですね、最後にパウロはあなた方を固く立たせることができるんだよっていうんですね。パウロは至るところで語っていますが、あなた方は固く立てなさい、キリストにしっかりと根ざしなさい、そして成長しなさい、二度と律法の首輝きを負わないようにしっかりと立っていなさいということなんです。信仰というのはこういうものなんです。固く立つものなんですね。私たちが何かを行ってですね、これから何かを成し遂げるものではなくてですね、私たちが初めに聞いたところの確信に固く立つところが、私たちが求められていることであり、また私たちがこの世のがいろいろ変わったとしてもですね、いつまでも変わるところのない福音を、持って変わることがない福音を持っていることができるわけです。そしてパウロはこの奥義の啓示と言いましたので、27節に知恵に富む唯一の神と言っています。ローマ人への手紙の11章最後のところでも、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょうと言ったんです。パウロの中心的なテーマ、これは異邦人が継ぎ木されたということでした。オリーブの木の例えによってですね、このイスラエルのこの源にですね、異邦人が継ぎ木されたんだということでした。けれどもですね、イスラエル人もまたこの憐れみの中にまた入ってですね、救われることができるんだって言った後に、パウロは神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことなんでしょうって言ったんですね。単純なものじゃなかったんですね。あまりにも知恵があって、神様の知恵によってこの福音が述べ伝えられるわけなんですけれども、それでここでキリストによって御栄が常しえにありますようにアーメンと、私たちはいつもですね、神様のことを考えると最後にはもうその通りですとしか言うことができない、他に説明を加えることができないようになって終わるわけですが、この知恵、第一コリント人への手紙、今度来週からお話ししますけれども、世の知恵に振り回されていた人たちの話が出てくるわけです。コリントにいた教会の人たち、 ですね。このコリントでパウロは手紙を書いてますが、実際のコリントの人たちはちょっと困ったことを起こしていたわけですね。ギリシャ哲学とかこの世の知恵に振り回されていました。ですからパウロはこの奥義の形状をですね、語ることができなかったんですね。本当に基本的なところでごめんなさい、愚かなところでですね、本当に初歩的なところでこういろいろ振り回されていたので、本当に初歩的なところに立ち戻って、これは違うんだよ、あれは間違ってるんだよっていうふうに語らざるを得なくったパウロの姿を見ることができます。こうして、ローマ人への手紙が終わりますけれども、読者がいたんだということを思い出してください。それは主にある兄弟姉妹、共に労している兄弟姉妹です。私たちはこのように聖書の学びをしていますけれども、本当に、この共に労するというところにある聖書の学びであり、そして祈りなんだ、教会なんだということを思い出してください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてローマ人への手紙を学びましたけれども、信仰による義ということ、本当にありがとうございますけれども、これは個人的な、世界ではなくて、共に労していく中で、共に愛し合っていく中で、兄弟姉妹として生きていく中で、天のお父様、存在するんだということが分かりました。ありがとうございます。お祈りをお捧げいたします。アーメン。